本当に世の中がですね、いろいろと不安な中に陥っていく、その様子を待つ中で、私たちはですね、本当にその愛をどのように受け取って、また日々の生活に実践することができたでしょうか。今一度ですね、私たちはこの終末ということを実感するですね、本当にイエス様はっきりとおっしゃいました。方々で地震、飢饉が起こり、疫病が蔓延すると。その時、まっすぐ立って天を見上げようと言われたんですよね。そのことを覚えて私たちはこの一生の中で、またイエス様の言われたことが今まさに前から聞かされていることなので、その聞かされていることがその通りになっているに過ぎないということですね。そういう中で私は何を聞き、何を語る、そしてどのように生きるのかということをですね、今一度そのような意識を持ってですね、命の言葉に耳を傾け、命の言葉に応答したいと願います。そういう私に今日ですね、与えてくださっているのはまさに今日ですね、御言葉のですね、それぞれの話を皆で分かち合いましたけれども、命の言葉ですね、天からパンを降らせる神様の姿です。テーマは、神は天からパンを降らせるということです。私たちの信仰の成長の土台となる、また目指す目標、それはキリストの似姿ですよね。共通の私たちの目標、それはキリストの似姿になっていくということです。素晴らしい目標ですよね。もちろんですね、世の中にあるね、スポーツでですね、この金メダルとかですね、何かこう暗記テストをですね、トップでとかですね、まあ、いろんな私たち目標を通して、まあ、いろんなものを習得しますが、そんなものをはるかに超えるですね、キリストの似姿、元の神様の姿へと共に変えられていくことが共通のゴールですよね。そのことをなすのが祈りと御言葉です。そして兄弟姉妹との交わりですよね。いつも申し上げてますように、キリスト者としての基本は祈りと御言葉ですよね。そして兄弟姉妹との交わり、そしてもう一つ言えば賛美ですね。私はいつもこの4つを言います。どうしたら私たちはキリスト者として成長できるんでしょうか。この4つですね、祈りと御言葉と交わりと賛美ですね。そしてそのことが豊かになされるところ、それはキリストの体のある教会ですよ。特に日本においては、教会に行かなければ聖書の話がまた聞いたりしたりできないでしょうね。だから価値があるんですよね。でそういうところに私たちは今日招かれていることはなんと幸いでしょうか。そのことも覚えながら、永遠の命へと導く福音が語ることにおいて、こんな素晴らしい場所はない、世界で一番素晴らしい場所に今招かれていることを覚えて、神の御声を聞いていきたいと思います。第一番目はですね、パンを与える約束なんです。これは1節から12節で言われました。パンを与える約束ですね。どういう経緯でそれが出されたのかということを1節から3節をですね、読んでいきたいと思います。では皆さんで読みましょうか。3、はい。ついでイスラエル人のエルムから旅立ち、
エジプトの地上で第2の月の15日にエルムとその間にあるシンのアラノに入った。
その時イスラエル人の全会衆はこのアラノでモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉並みのそばに座り、パンを満ち足るまで食べていた時に、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。アメン。皆さんぜひですね、このモーセが率いるイスラエルの民の荒野でのこの状況ですね、この情景描写というんですかね、この映像で見ているようにですね、イメージしていただきたいんですね。浮かんできますかね。でこれセリフもちゃんと入ってますよね。特にエジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足るまで食べていた時にね、肉鍋食べていたということですね。まあ、肉鍋って皆さんなんか美味しい響きに感じる人は多いかもしれませんが、つまりですね、これ民が不平不満を言ったんですよね。でこの時期はですね、エジプトから出てきたのは第一の月の15日とあります。でここでは第二の月の15日とありますが、1ヶ月経ったということが分かるんですね。 でそろそろ持参した食料が尽きてくるというね、その数ですね100万を超えますよね。まあ男性しか数えられていないので、女性子供いたらかける3でしても、それでも300万人いきますから、まあ、200万人前後と言われてるんですね。そんな大勢の民がですね、この移動していたんですね。で実は本来なら1ヶ月経てばですね、先祖の実家の地には着いてるはずだったんです。でもですね、今アラビアの砂漠の真ん中に取り残されているんですね。まあ、つまり、まあ、すごく遠回りをしているんですけども、シナイ半島ですね、ずっと舐めるようにしていくんですよね。巻末に地図があったらですね、そこで出エジプトの経路って書いてますから見ていただいたと思います。そこで40年間もですねさまよったんですよ。で当然この時はですね、もう海が分かれるというですね、海が割れる奇跡を見たんですが、いくらそれを見たとはいえ、明日何を食べたらいいのか不安が押し寄せてきているという状況なんですね。でモーセにしてみれば、神様の命令に従って100万以上の民をこの大移動を開始したのですが、何を彼らに食べさせればいいのか、ね、もしかすればこの砂漠の真ん中で餓死させてしまうのかという気が気ではなかったと思うんですよ、ね、このリーダーとしての本当にこの責任として、また孤独でもあったでしょうね。そういう立場ですよ、皆さん想像していただきたいんですね。でそういう時にですね、彼らは言うんですよ、肉鍋が美味しかったとかですね。どうですか皆さん、ねえ、もうこのモーセの気持ちになってみて考えてみてください。みんな一人じゃないんですよ、何百万ですが、肉鍋うまかったよな、そうやなそうやなって言うんですよ。でパンを満ちてた、パンが満ち足れてやったよなって。でそういう時に死んでいた方がもうよかったと言うんです。だからもうね、今まさに死ぬんじゃないかというふうにみんな思っていたんでしょうね。で事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているんじゃないかって言うんですよ、モーセとアロンさすって言うたんですね。もうそういう状況ですよ。皆さんどうでしょうかね。でここでですね、聖書は、まあ、第3版の聖書ではつぶやいたっていうのが書いてます。2節でつぶやいたっていうのは、この16章のこの1節から21節だけでも、12節だけでも8回も出てくるんですよ。今で言うとこれツイッターですよね、ツイッターのヘビーユーザーと言えるでしょうね。もうつぶやきまくってるんですよ、もうこんなんたまらへんよね。皆さんどうですか、つぶやきまくってるんです、ね、エジプトの肉鍋を食べ、パンを満ちたえるまで食べたと言っている。でも今はそうじゃない。でもね、皆さん、彼らが言ってることはですね、真実ではないですよ。実は彼らはですね、奴隷生活がひどかったんですよね。だから日々叫び埋めていたんですよ。実はエジプトの時代はですね、決して肉鍋とかパンに満ち足りていたわけではなかったんですよね。皆さんどうですか、私たちもですね、今が大変やと昔が良かったっていう癖ないですかね。えそれはですね、古い生活がいかにひどかったかということを忘れているために思う過去の苦しみを美化してしまう変な性質があるんですよ。今がしんどいゆえに昔は良かったって言うんです。どうですか、で昔思ったらやっぱり前の方が良かったとか言うんですね。そういう変な性質があるんですね。で使徒パウロはね、このことを言うんです。罪の奴隷であった時はあなた方は義について自由に振る舞っていました。その当時、今まではあなた方が恥じているようなものから何か良い目を得たでしょうか。それらのものは行き着く先は死ですって言ってるんですね。つまりパウロはですね、あなた方は罪の奴隷状態から解放されて今があるにもかかわらず、昔は罪に対して無頓着だったのに、昔の方が良かったっていうふうに言うのは、それは全部死に向かうことなんですよってことですよ。わかりですか。イエス様と出会って救われて素晴らしい恵みをいただいているにもかかわらず、それを実感がないから信じない方が良かったんちゃうかみたいなことを思う時のことを、パウロはそうじゃないって言ってるんですよ。そんなところにもし戻ったら永遠の死ですよってことを、このローマ人の手紙の6章20と21で言ってるんですよ。つまり同じことを言ってるんですよ、ここで、ね、皆さんどうですか、私たちもイエス様と出会うことで罪の基準がぐんとね、上がるというか、自分の醜さを見る視点が与えられていくので、しんどくなるのは当然きます。でもそれは光に向かって歩いて行ってるので、影が長く伸びるのと同じなんですよ。それは自分の中のいろんな見えなかった、今まで見えなかった罪が見えてくるのでしんどいです。でもそれは救われてる証拠なんです。 そのことをパウロは言ったんですよ。ローマ6の20、21でね、同じです。昔は良かったって言うんですけども、良くないんです、ね、肉鍋があった、それ食べてないんです実は、ね、確かに物は豊富だったでしょう、多分目にしたんでしょう、それ多分自分でも何もその恩恵に預かってなかったのに、あああの時良かったって言うんです。でもそういうつぶやきまくっている民に対して主が答えられた。それが今日の中心聖句4節です。じゃあ4と5読みましょうか。味わいながら3、はい。主はモーセに仰せられた。
見よ、私はあなたのために
パンが天から
来るようにする。
民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とすると言われたんですね。そうです、天の父なる神はモーセを通してこう民に伝えようとされたんですよ。内容はあなたのためにパンが天から降るようにするんだということですね。実はこの前にマナの水っていうのがあったんですね。水を湧き出してくださったという奇跡を体験した。その後パンを与えてイスラエルの民を慈しもうとされている。でもですね、1日分しか与えないんですよ。1日分をって書いてますよね。で、あと読んだら分かりますが、20節でね、その1日過ぎれば悪臭を放って腐るんです。で1日分しか与えない。でも安息日の前には2日分与えるって書いてあるんですよ。ね、もう本当に結構細かいですけども、すごく神様考えておられますよね。あの細かーと思わないでくださいね。考えておられます、それだけね。つまり安息日はそれだけ何もしてはいけないという規定があるからですよ。だからその前には2日分与えます。で2日分は安息日の前のものは腐りませんということですよね。でこのですね、パンというのが実はマナです。皆さん、マナについて書いてあるところがですね、民数記の11章7節にこうあります。マナはコエンドロの種のようで、その色はペドラ派のようであったと。で皆さん、この中におられる方でマナを私食べたことある人はいないはずですね。いたらすごい年齢になりますから、誰もいないんです。でもマナはですね、こうなんじゃないかと、今ね、このコエンドロの種とか、あのペドラ派のようってありますか、そこからですね、あの色はマシュマロのような白、食感もマシュマロのようではなかったかと言われます、ね、でそれが天から降ってくるんですよ。具体的にはですね、その、まあ、石にですね、この本当にこのふわっとついているような感じだったと書いてますよね。でこのマナっていうのはですね、もともとはあの何だろうっていう意味なんです、ね、あの、まあ、互いですね、このヘブル語でフー、これって言うんですね。で、なんだろうはマーンって言うんですよ。このマーン、マーンって言うんですね。なんだろう、なんだろうって、それがね、マナになったんです。だからね、マナっていう意味はなんだろうっていう、つまり神様が与えてくださった本当に不思議なものなんですよね。これ100万人以上の200万弱の人々がそのうち40年間も毎日食べ続けたということを、先ほどね、この35節16章35節で40年間マナを食べたって書いてあるんですよ。だから自然なものではなく、奇跡的な、神様から与える奇跡によるものだと、もうこれは言えるでしょうね。40年です。そして安息日の前以外はその日の1日分しか集めてはいけない。皆さん、なぜ1日分なんでしょうかね。これは神様が意地悪しようとか軽く考えておられたわけではないんですね。皆さんどうですか。そんなたくさんね、振っていたら蓄えとくっていうことをしたいんじゃないでしょうかね。普通はね、蓄え時で、でも蓄えられないんですよ。でもここにも深い霊的なメッセージがあります。なぜパンは1日分なのか。4節後半見てください。これは、からみましょうか。もう一度3、はい。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。そうですね、つまりですね、イスラエルの民がいつまでも神を信じて生きることができるように、つまりしっかりとこのマナ、マナっていうのはですね、聖書全体を見た時に御言葉っていうことを教えてますよね。命のパン、まさにこのことですよ。命のパン、御言葉がしっかり身につき、 人が肉となるように神が入る人だったんですね。もしですね、一回読んで1年分蓄えられましたっていうのだったらどうですか皆さん。他読まないんじゃないですかね。例えば今日ね、例えば蓄えていっぱい読みました、これ1年分 OK なんてすると、私たちは楽な方楽な方行くので、毎日読まなくなるんです。だから1年分もし食料が与えられたら、彼はその食料に満足し、神を忘れ、エジプトの民と同じように偶像礼拝をしていくようになっていくという危険性があったんです。つまり蓄える、満たされる、安心する、祈らず自分に頼るみたいな感じなんですね。どうですか皆さん、ね、だから蓄えるということはもちろんね、その全てダメなわけじゃないですよ。その蓄えるのは何のためかというのが大事なんですよ。神の国をですね、立て上げていくために蓄えるのは、これは聖書 OK と言います。でも、蓄えて安心をすれば、自分に頼り、祈らなくなって神に向かなくなるんですよ。ね。どうでしょうか。だから、神様はここで1日分だけのパンを、マナを与えられたんですね。で、箴言を読むとですね、アグルという人がこういうふうに祈っています。これ大切ですから、できたら開きたいと思いますね。30章の9節、箴言30の9、ここにこういう言葉があります。箴言30の9、では読める方で読みましょうか。箴言30章9節ではいいでしょうか。箴言30の9、では3、はい。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を貧すことのないために。そうですね、食べ飽きることがないようにということを言われたんですよ、ね、で貧しすぎてもないとも言われますね。でも食べ飽きると神を否んで、主とは誰だと言うんだと、つまり自分に頼っていくんですよ。そういう風になっていくんだ、そういう私は性質があるんだ、だから一日分だけと言われた。そしてでもそれでも集める人がいるだろうからね、腐らせたんですよ。皆さんどうでしょうか。これは命のパン、御言葉に対する姿勢も同じですね。イエスさんも言われましたよね。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼はこの中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですと、イエス様はっきりおっしゃられたんですね。だから蓄えるということは誰のために蓄えるのかということです。自分のためならばそれは、ね、命がなくなったら誰のものになるのか。だから神の国を立て上げていくために蓄えるのとは全然違うということをイエス様は言われたわけであります。まさにそのようなことを、まさにこの元気をここで天からパンを降らせるという時に主がイスラエルのために教えておられるのであります。つまりですね、私は覚えましょう、私は神の御言葉を毎日集めなければならない。翌日ではですね、それは腐ってしまう、ね、つまり安心してしまえば、ね、神様を求めなくなってしまうという方向に行ってしまう。ですから私たちはですね、ここで太陽が出る前に早朝に集めるように、彼らがしていくように導かれたように、私もそこに習っていきたいですね。全ての命の源、それは神から来るんです、ね、ですから私たちは日々神を求めていく必要があるんですね。でもどうしても私たちはそれ以外のもので心を満たそうとしてしまうんですよ。でもそうならないように、ね、私はしていきたい、ね、皆さんどうですか。私たちはですね、困った時になると真剣に願う。どうですか。そういう人たちはそんなことないよって言います。皆さんこれはですね、間違ってはいけません。日々神様と交わっている中で、でもいろんな試練があるとより求めるってことですよ。だから困った時はあんた求めなって言われた時に、普段は何にも神様は祈ってるのにね、今だけかいうふうに変換したりくださいね。そうじゃなくて、普段はちゃんと神様と交わって、でもいろんな危険が聞いてるんですよ。まさに今そういう状況でしょう。その時により神様に求めていくことが 私たちの、まあ、ある意味で本来の姿じゃないでしょうかね、まあ、それを認めたいんですよ。それが罪と罪の性質。平穏な時は自分で何とかやっていけそうで、自分が神であるとする万能感が顔をムクムク出してくるんです。しかしどうしようもないことに直面するとき、本当に真剣に創造者の神の前にへりくだり謙遜な心を持って祈り主に向かうんじゃないでしょうか、ね、だからある意味でそういうことは本当に素晴らしい恵みなんですよ。本当に本気度が違うんです。真剣度が違うんです、ね、ですからね、私は今この時にまずクリスチャンとしてなすことは真剣に主に祈り求めていくということです。先がわからない、いつ収束するんですかこの状況。でもあなたはご存知です。あなたはこの状況も許可されています。だからあなたにより頼みますという祈りをね、本気で真剣に捧げ尽くしていきたいと思うんですね。主は決して私を見捨てることはなさいません。主はあなたを本当に愛しておられる方だからですね。主は本当に真実な方であると、そういう営みを通して分かるんです。主は私たちによくしてくださいます。ですがそれは救いの時一回きりではないんです。ずっと毎日恵みを注いでくださるんです。それを受け取れなくしているのは私たちの側なんですよ。で、私たちが本当に切羽詰まって、主はあなたに、ね、あなたにあなたの救いが必要ですと、あの時の祈りをね、日々捧げていきたいんです。そういう風になるように神様は招かれていることを覚えましょう。6節7節にこうあります。ではここ見ましょうか。3、はい。それはモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。そうですね、ここでですね、モーセとアロンを通して、神様は真理を言われます。彼らはですね、モーセとアロンにつぶやいたというふうに思ったんですが、実は彼らのつぶやきは人ではなくて神に向かっていたということですね。私たちがつぶやくというとき、それはですね、神につぶやいている、主につぶやいているんだということをね、忘れてはならない。なぜならば荒野の旅を導いておられるのは主ご自身だからですね。主が全ての状況を支配されているのですから、私たちがその状況につぶやくとき、それは主ご自身に文句を言っていることになるんですよ。そのこともここから私は受け取っていきたいんですね。そして主ご自身がイスラエルを叱られたわけですね。でもそれは父がこう懲らしめるような心ですね。本当に姿勢として扱う、本当の子として扱っているからですね。主の懲らしみをないがしろにするなと言われました、ね、主の叱責は主の愛の表れである。だからイスラエルの民をまさにこのような実物教育を与え、御言葉に従って生きる訓練を与えられているんですね。皆さんもう一度覚えましょう。キリストの弟子とは何でしょうか。それは神の御言葉を聞き続け、そして学び続け、守り行い続け生きる人のことを言うんです、ね、だから御言葉を聞くだけじゃなくて、それを行い続けていく、行っていきますというそのものをキリストの弟子と言うんですね。そして神様は体験させられた、13節以降ですね、13から最後は主は日常で体験させるということです。まさに信仰生活は日常生活ということをここで言われているわけです。では、13節ですね、14節読みましょうか。まず3、はい。それから夕方になると、細かいものがあった。アメンです。そうですね、まさにこのような形でですね、この荒野の表に地に降りた白い霜のような細かいものという形で、マナがこういつも毎朝ですね、40年間ですよ、毎朝、そのようにイスラエルの民の、ね、本当にこの食物として主が与えてくださったんですね。もう本当に奇跡だと思いますね。しかもですね、16節でそれを集めようと、 各自とありますね。16節の読みましょうか。3、はい。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1米ずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよう。各自自分の天幕にいるもののためにそれを取れとありますね。ここで言われていることは何でしょうか。それはですね、誰かが他の家族のために集めることなく、各人が各々集めなければならないということを言われているんですよ。つまり全能の神様は一人一人のイスラエル人が神が生きておられ、神が真実な方であることを借り物ではなく、あなた自身で知るようにということです。あなた自身で知ってほしかったんですね。体験してほしかったんですよ。つまりですね、他の人がイエス様死んでくれれば私は死になくてもいいっていうものではなくて、信仰は個人個人のことです、ね、だから一人分集めなさいとありますよね。だから私たちも、ね、本当に一人一人が神様と深く体験するということを求めておられるんですね。皆さん振りましたね、パンが。そしてそこにあります。で、次に私たちは何も知らずにぼーっとしていれば、自分の中にはそれは身につかないですね。それを集めようというアクションを起こさないと。だから集めなければね、ならないんですよね。今日お友達に会いでこのことを話したらですね、すぐに食べるっていう人いたんですね。まず集めるんですよ。ね。口を開けてね、こうやって入るのを待ってるっていうのもなかなかいいようですけども、神様のやり方は、まず集めるんですよ。だから神様のルールに沿わずに自分勝手にやると、それは身につかないってことなんですよ。そういうこともここで言われてるんですね。だから、まず集めるんです。しかも、一人一人。ね、ちょっと聞き返してね、頼まれてもいないけども、おせっかいにこうやってやって、ああ持ってきたよっていうふうにやりたくなるかもしれませんが、それはやるんだということですね。一人ずつです。それはあなたがその恵みを体験しても、あの人体験できないでしょってことです。だから一人一人にふさわしい神様からのね、試練があり、試練に対する真実な祈りがあり、そのプロセスを通して神様が生きておることを一人一人が体験するんですよ。だから一人一人が今神様と深く体験しようとするときに、私たちがそれを邪魔してはいけないということですよ、ね、いいと思ってやることが全て神の御心にかなうことではないというのはそういう意味です、ね、まさにここで一人一人集めるんですよね。そしてですね、皆さんこれ不思議ですよ、17-18 ですね、読みましょうか。ここ3、はい。そこでイスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。アメン。皆さんこれ不思議と思いませんか。多く集めたんだったら多く残っていいじゃないですかね。やったぜみたいなね、あいつより多いみたいな、ちょっとね、勝ち誇った感じなのかもしれませんね。でもお前なんでここが少ないなと言わないけども、でもそんなことは一切起こらないように、多く集めても1オメルなんですよ。つまり 2.3 リットルなんですよ。少なく集めても 2.3 なんですよ。このように神様はされたんですよ。これは非常に大切なシーンですよね。つまり神様は私たちに必要以上のものを持つべきではないということを教えておられるんですね。つまり今あるもので満足せよということも言われましたね。ただまず私は今与えているもので満足してますかということですね。十分だと言われましたね、神様は。私たちは必要以上のものが与えられたら、それを必要が満たされてない人に分け与えるっていうことも聖書全体教えてますよね。少なく集めたものを足りないことはなかったと、まあ、これは、ね、どういうふうに足りなくならなかったのかというのは書いてませんけども、ね、つまり少なく集めても多く集めても同じだけということがここで言われている真理ですね。でパウロはですね、このことを引用して献金のことを話してるんですよ。第二コリントの、ね、この8章の14、15節で言ってますよね。今あなた方が彼の欠乏を補うなら、彼の余分もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余ることなく、少し集めたものも足りないことがなかったと書いてある通りですって書いてあるんです、ね、つまりですね、本当にこの多 く集まったものは、多く持っているものは、そう持ってないものにこの補っていきなさいということをね、パウロはここのところを引用しながら伝えているんですよ、ね。まあ、これが聖書全体の、まあ、真理と言えるでしょうね。皆さんどうでしょうか。これがですね、私たちですね、すぐに多くあったら人と比べて勝ち起こる、少なかったら自己卑下するっていう、そういう私の聖書をよくご存知の主が、いや、まず一人分集めなさい、ね、そして多かったものは、ね、本当にこの補うようにしていきなさいということも言われていることを、ここから受け取っていきたいと思うんですね。そして出エジプト記に帰りますと、この16の1920、朝まで残しておいてはいけない、朝まで残しておけばそれは腐っていくんだと、溶けていくんだと。つまり朝という決まった時間に外に行ってパンを集め、必要な分を食べることしかできなかった、これがマナなんですよ、ね。皆さん、これも何を意味してるんでしょうかね。つまり主は朝ごとに新しい恵みを与えられ、真実を尽くしくださるお方ということが言うんじゃないでしょうか、ね。だからやはりですね、朝に主の恵みが溢れてるってことでしょうか。皆さんどうですか、ね。いや、でも私そうは言っても朝弱いんでって、ね、言う人もいるでしょうね。私もそのうちの一人だったですね。夜型なんで、やっぱり夜もね、あの神様ってね、もちろん神様は夜もおられますよ。でもね、この御言葉とかマナとかね、こういう私を本当の意味で満たすものはやはり朝というのが、聖書を見る限りではそうでしょうね。だから私はですね、そのことを覚えながらね、まだ生活をしない静まったイエス様も、朝早く暗いうちに本当に父の会と交わっておられたように、朝というのは特別な時だということも覚えたいんですよね。まあ、そこではですね、本当に自分のですね、ライフリズム、ね、スタイルとかいろんなリズムとの戦いもあるかもしれませんが、ね、でも神様はこういうふうにね、まあ、言われてるんだったら、私もその恵みに預かりたいですっていう思いが与えられて、まずそこから祈りが生まれてくるんじゃないでしょう か, なか、まず祈っていきたいです。私祈り始めたんですよ、ね。まあ、それは神様はですね、本当に私の一番ですね、やる気の出方を知っておりますよね。同じ年代で同じように教会行った人が一人抜き出てやり始めたんですね。クソと思うんですね。聖なるライバル意識では必ずあったんですね。なぜ神様はその恵みを私にもいただかないんでしょうかって言ったら、まあ、したらって言われるんですね。あ、わかりましたって、祈り始めて、祈り抜いて、ね、祈り続けた時に、ね、パチッと目がね、そういうようになったそういう経験を、やっぱりね、神様ね、当たり前ですけども、朝起きたいなと思ったらちゃんと祈って寝てくださいね、皆さん、ね。朝起きれますから、そしたら、ね、でも時々不思議な起こし方されますよね。新学生時代ですね、毎週日曜日ですね、朝6時からですね、その教育者と新学生だけがですね、祈りの時があったんですよ。で、私朝ね、本当にこう弱かったので、その時ですね、祈ってたんですよ。朝ね、どんな方法でもいいですから起こしてくださいって祈ったらですね、パチッて起きたらですね、しもたって、6時15分だったんです。うわーと思って必死で行ったら誰も来てなかったんですね。で、時計、そこの時計見たら5時15分だったんですね。5時半か、だから時計がおかしかったんですね。時計が壊れてたんです、寝てる間に、ということもありましたね。そういうこともありましたね。だからいろんな方法で神様をですね、お越しくださる方ですね。だからまず祈って朝の恵みを受け取っていきたいと思います。神様はこのマナの出来事を通して、私たち一人一人がもうすでに与えているこの命の言葉、聖書を通して、毎朝毎日本当に霊的に生きていきなさいということを、今日もね、言われていることを深く覚えたいと思いますね。主は言われます。御言葉があなたの魂を救う、そしてたとえ天と地が滅びても神の言葉が固く立つと今日も言われています。だからですね、主は一日分と与えると言われているんですから、それを信じて日々食べていきたいんですね。主が語られている霊的な事柄、目に見えない事柄、日常の目に見える必要と、ね、区別せずに本当にこのですね、具体的なことをしていきたいと思うんですね。今私たちは本当にですね、これからどうなっていくのかということをですね、本当に日々そのような情報にさらされていく日々がまた1週間あるかもしれません。でもそういう時にですね、私はそのように立つところはこの命の言葉なんですね。 そして私たちがこの命の言葉からいただくこと、それはイエス・キリストの救いは決して変わらないということです。イエス・キリストの救いは今そのあなたにも今豊かにあって、そしてその救いはあなたを生かすんだということですね。その事実を日々日々実感するということですね。その救いはあなたの細かいことにも本当にですね、その救いは届いているということを豊かに知るということです。全能の神様は身近な日常の細かいことにも神様は導いてくださる方、ね、その原型がこのイスラエルのために不平不満を言っているために与えられたところに来るんですね。つぶやいてたんです皆さん、ね、何かすごいね模範的な歩みをしたわけじゃないんですよ。だからマナを与えようというのだったら話が分かりますが、つぶやきまくってたんですね。そういう人にマナを与える、ね、どこまで行っても神様は私たちの思いをはるかに超えて私たちをなんとかですね本当に成長させようと慰めようとされているお方ですね。まさにこの土台をイエス様は踏まえてあの主の祈りを教えてくださった、ね、だからこう祈りなさい。天にいます私の父よ、皆が崇められますように。まずあなたを作られた主を見上げなさい。どこを見ているのか主を見上げようということを言われたんですね。そしてアバ父よと豊かな親しい交わりがもうできるような関係性にあることを覚えなさい。お父ちゃんと祈れということを言われたんです。そして御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、ね、私の祈るべきこと、究極の祈りはここです。主の御心がこの地上でも行われるようにという、それが教会を通してなされていくように祈りと言われたんです。そして私の日ごとの糧を今日も与えてください、ね、皆さんですね、この前半はですねある意味で宇宙論的な祈りなんですよ。ものすごい大きな祈りですね。そして急にですね日々の糧なんですよね。いきなりですね日々の糧を与えてくださって祈りなさいということを言われたんですね。つまり日々のいろんな細かい必要なこと、毎日の仕事、学校、いろんな家事、育児、ものすごい人間臭い世界の中で主が必要を満たしてくださるのだから祈り求めていきなさいということを言われたんですね。だから地の神様がね本当に目が届いてないことは一つもないこと、今日もこの週も覚えましょう。そしてこのことにも神様が確かに働いて全てを益としてくださるんだということをね本当にしっかりとここに刻んでいきたいと思います。宇宙よりも高いところ、全知全能なる神様が直接あなたのそのことに介入くださる、でそういう祈りを捧げなさいというのがあの主の祈りなんですよ、ね、そしてその祈りを捧げた後に、ね、私は使わされていきたいんですよね。会社において仕事を、またいろんな育児を、家事を、また自分の果たすべき使命をしていく、そのところに私が身を置くときに神様の臨在を本当に豊かに感じるのではないでしょうか、ね、私たちは神様によって本当に救われたもの、日常のこの御言葉に触れることができるようにしていただいた、その背後には十字架と復活があるということを今日も深く覚えて、その神様が今日もこの毎日毎朝命の言葉を慕い求めようと言われた、ね、その御言葉に今日も深く心に刻んで神の御声に生かされていきたいと願います。あなたはどのように応答されるでしょうか。祈りましょう。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。父なる神様、ありがとうございます。あなたはこの約束をあなたの民とされた私たちにも今日も確かに語ってくださったことをありがとうございます。どうぞ時代が混沌とし不安が増し加わってくる中でも、このような状況はもうすでにイエス様がもう言っておられたことなんだということに心を向けて固く御言葉に立ち、御言葉に養われ、 生活細かい様々な事柄においても、この天地万物を作られた神様が直接的に介入くださっているんだということを言っときたいとも忘れることなく、あなたと共にこの一週間も力強く確信を持って歩むことができますように、一人一人豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。語るべき言葉、またなすべき行動、あなたがお与えくださいますように、感謝してまた祝福して復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を捧げいたしましょう。